アートトーク。はい、ハローヤリベン。ということで、今日8月8日だと思います。はい。なんかちょっとポッドキャストの方も空いてしまって、毎度毎度申し訳ありません。あ、でも、なんか、多分、水曜日のツイッタースペースアートトークの方のアーカイブはちょこちょこ、これからもまだ出していけるので、各週、第2、第4水曜日の夜9時からツイッターの方で、無料でですね、やってますので、興味のある方はぜひ覗いてみてください。はい。で、なんか基本的になんか最近ブログよりもノートの方のメンバーシップが始まってるんで、まあ、ノートの方に記事を投稿することが増えたんですけど、そのブログをメインで見てくださってる方はね、よかったらノートの方を中心にフォローアップしてもらえばなと思うんですけど、なんか、まあ、最近ちょこっと思ってたのは、ノートの方でも記事にはしたんですけど、作品のサイズの話をいろいろ考えていて、で、まあ、なんかドイツにいた頃っていうのは、やっぱアトリエもすごく大きくて、天井もすごい高かったんですよね。で、ドイツの建物、その一般的な平均して、そもそも、こう、全体的に、なんて言うんだろう。全体的な、こう、家の屋根の高さっていうのがそもそも高いわけですよ。で、しかも、こう、昔の家になればなるほど、高いんですよね、その天井っていうのが。で、僕が住んでた、当時住んでた時の家っていうのはすごく古い家で、家賃もすごくまあ安かったんですけど、田舎の方というかね、だったので、で、4メーターとか5メーターぐらい天井の高さがあって、電球変えんのもはしごがいるぐらいの、本当にすごい高い天井だったんですけど、まあ5メートルは言い過ぎでも、3メーター、4メーターってのは全然ある。普通の高さなんですよね。日本の家に比べて全然高いのは間違いなくて、そう、まあなんかコンドミニアムとか新しい家とかだとまた別かもしれないですけど、そうで、その、で、つまり、家に何か絵を描けたいっていう体で、作品を購入しに来る人、まあ、個人買い、コレクターとかではなくて、個人買いを視野に入れた人たちが買いに来る場合っていうのは、結構大きい作品を求められるわけですよ。うん、で、やっぱり僕が当時出入りしてた、学生の頃出入りしてた、その、アートフェアとかっていうのは、まあ、個人で出せるものだったり、とか、まあ、なんか日本で言うとアンノンアジアとか多分そんな京都のね、あんな感じというか、こんででも出せる、アーティストが出せるようなアートフェア。で、まあ、出展料が10万円ぐらいでみたいなぐらいでしたけど、やっぱそこら辺で売れてるのがだいたい3000ユーロとか4000ユーロぐらいの、それでも大きい、3000ユーロ、もうちょっと安い方がいいなぐらいですけど、多分。で、大きな作品、1メートル、まあ、100号とかですかね、1メートル60とか、1メートル34の短編がぐらいかな、うん、だとそれくらいになると思うんですよね。で、それが3000ユーロ40万とか50万とかかなぐらいで、多分比較的安めの大きな作品とかやっぱバンバン売れてくっていう感じだったんですね。で、小さい作品はもちろんそれでも売れていかないわけではないんだけど、こう場所、まあ、例えば、なんだろう、寝室のちっちゃなとこに飾るとか、もちろん飾る場所が変わればちっちゃい作品ももちろんいいんですけど、日本みたいにもっともっとちっちゃい F8 とかかな、とか、その、20センチ、30センチとかっていう作品もっとちっちゃいとか、SM サイズとか、ああいうのっていうのはあんまりなくって、うん、もうちょっと大きい、最低でも F15 とかがちっちゃいサイズって感じで、まあ、何が言いたいかというと、まあ、ドイツないし、ヨーロッパの建物の天井が高いことと、壁がこう空いてる。その日本人が、作品を買わない理由、作品を家にかけるとかっていう文化がヨーロッパに比べて で弱い少ない理由っていうのは、一番大きな理由としては、僕は建築とか家の構造の問題もあるのかなとか思っていて、お金の問題とかもね、もちろんそうだと思うんですけど、その日本の建物、住居、一般的な住居に、壁をかけるためのスペースっていうのがあまり用意されてない、いいと思うんですよね。そう、あっても、まあ基本的にね、賃貸だから壁に穴開けれないよねっていうのもそうだし、まあピクチャーレールでなんとかそれを回避したとしても、かけれる場所が少なくて、白い壁がある状態のところっていうのが、基本的に窓になってたりとか、あとはこう、食器棚とか、まあなんか棚、テレビを置くスペースとか、まあなんかそういうようなスペースになってることと、あとは壁に埋め込み型というか、まあ、その、クローゼット、引き戸型のクローゼットになってることが寝室とかね、多かったりするから、もう本当にかける場所っていうのは少ないんだと思うんですよね。で、こう、やっぱり大きい作品だと離れて見なきゃいけないから、少し離れれる距離を取らなきゃいけないって考えると、すごくこうかけれるスペースっていうのが少ないから、まあそういうのもあって、ちっちゃい作品どうしてもなっちゃうんだろうなっていうのはあるんですけど、そう。で、ごめん、話を戻すと、何が言いたかったかというと、その、まあ、住居の問題もありきですけど、割と、欧米では大きい作品を求められてたわけですよ。うん。で、日本でじゃあどうかっていうと、どっちかっていうと、F15、10とか12とか、その50センチぐらいかな、とかの、そこら辺のサイズがやっぱり一番売れていくし、一番求められていくのかなっていうのを考えていて、で、大きい作品も売れないわけじゃもちろんないんだけど、やっぱり求められ方が違うよなっていうのは肌感ですごく感じているのと、まあいろんな人の展示を日本に帰ってきてから、まあ SNS もそうですけど、実際まあ足を運んだりもするけど、やっぱりあの展示とかを見たり、まあその他のものを見ても、SNS とかですね、とかを見ても、やっぱり小さい作品を作ってる人、こうブリな作品を作ってる人がすごく圧倒的に多くて、そう。で、大きい作品を、まあ、もちろん、レベルが上の人とか、コレクターがたくさんついてて、みたいな人っていうのは、大きい作品で高額な作品の方が、まあ、求められていくっていうのはあるとは思うけど、まあ、その、ハイキャリアの人っていうのは置いておいてというか、ミドルとかローキャリアの人たちが、やっぱりちっちゃい作品を作りがちだなっていうのは、こう、実際思ってる、事実あるかなと思うんですよね。そう。で、その、それはいろいろ理由が多分あって、その買う側の問題ももちろんだし、作る側もやっぱり住居の問題もあるから、そのアトリエの問題もあって、アトリエがそもそもあんまりこう天井高くなかったりとかすると、やっぱり作れる作品のサイズとかっていうのもちっちゃくなってくるだろうし、そう。なんか、その、至極当然というか、必然的な理由で、ちっちゃくなっていくんだろうな、と思うんですよね。うん。で、まあ日本国内だけで活動していくんだったら、まあちっちゃい作品だけでもいいだろうし、まあもちろんハイキャリーになればなるほど大きい作品を求められていくから、必然的に大きい作品作っていくようになるから、まあいいのかもしれない。キャリアに合わせて大きくなっていくっていう感じなのかなとは思うんだけど、そう。で、一個問題なのは、例えばそれで海外に作品なんかコンペ出すよとか、作品海外でなんとかしようとかって思った時には、作品、やっぱり輸送費の問題もあるけど、より、だからちっちゃい作品に結局海外のインターナショナルなアートフェアに出てる日本のギャラリーが持ってくる日本のアーティストの作品ってのはちっちゃい作品がすごく多いし、アジアのギャラリー全体的に言えるかもしれないけど。そう、だからなんか、日本人ってちっちゃい作品好きだよねって言われたことが実際ドイツであって、そう、だからそういうふうに見ている、見られている状態もあるのかなと思いますね。うん。で、もうちょっと作る側の話をすると、でも作る側は割と大きい作品で、こう大作みたいなのをやっぱ作りたいわけですよ。うん。で、そっちの、僕はなんかそっちの方が、こう書きやすい、こうちっちゃい作品でちまちま細かい作業をやるよりは、大ぶりな仕事、手作業の方がやりやすいっていうのはあると思うんですけど、コンペで、まあ、要は公募展とかですね、コンクールとかって言われるもので、最大、 その応募の最大のサイズってのがあるわけですよ。その受賞とかノミネートとかまでファイナリストとかまで行くと展示があるから、展示に会場に合わせたやつとか、まあなんかそういう公募手の元側の理由もあって、最大サイズってのがあるわけですよね。で、大体それが100号までとか125号まで80号までとかってのがあるんですけど、要するに普段のアートマーケット上ではミドルキャリアの人たちっていうのは F15 ぐらいのサイズをたくさん作ってると、30大きくて40とかそれくらいのものしか作れてない、作ってない状態で、アトリエもそんなぐらいしかキャパがないような状態で、マーケットも要は買う方も、あんまり大きい作品を求めてないのにもかかわらず、コンペになると公募展になると大きい作品を求めてるわけですよね。でここすでにちぐはぐになってて、でこの前も言ったけど、なんなら未発表作品に限るっていう謎のルールがあるんですよ。これ日本、マジで日本だけだと思うけど、そのアジア、中国、韓国はわかんないけど、欧米のコンペでは未発表作品に限るっていうのはなくて、そう、未発表って何かっていうと、その他のコンペで受賞してないとかそういうことじゃなくて、それは別に他の会、その欧米でもそうだけど、他で展示をしたこともない。もう新作、もう出したての作品をしか応募できませんっていう未発表作品に限るっていう謎の縛りがあるんですよ、日本の。これは僕、日本のコンペを応募するようになってから本当にびっくりしていて、なんかたまにツイッターで、なんかちょこっとプチバズみたいなしてますけど。いや、本当に意味わかんないと思っているんですよね、これ。で、さっき言ったみたいに、コンペ、マーケットとか普段作家が作ってるサイズは中ぐらいのサイズなのにもかかわらず、あと、にもかかわらず、コンペは100号と120号とか求めてるわけ。最大サイズで。で、もちろん最大サイズなんだから、ちっちゃい作品でいい、別に応募できるんだけど、でも、もちろん過去の応募作品とかを見りゃ、受賞作品とかを見りゃ、大体大きいサイズなわけですよ。それは大きいサイズの方がいいじゃんっていう、その力も強いし、並べてみられ、見たときに、やっぱり対策頑張ったなっていう見方にもなるだろうし、ね、インパクト強いしとかっていうので、大きいサイズの方が、まあ、特に絵画とかに対して言えば、やっぱり強いのは分かってるから、半ば強制じゃないけど、大きい作品を、未発表作品、だからそのコンペだけのために100号の作品を作らされてるって言ってもいいぐらいの過言だと思うけど、それくらいの感覚なわけですよ。そう。で、いや、応募しなきゃいいじゃんって話ではまああるんだけど、でも、コンペとかその公募展とかっていうのはアーティストのために、支援のためにやるわけじゃない？なのにもかかわらず、その、ためだけに未発表で作らせて、さらに最大サイズを、マーケットの価値って求められてるサイズと全然違う大きなサイズを求めて、展示をすると、させると。で、めちゃくちゃなことやってんなと思うわけですよね。そう、ドイツで、例えばドイツだった場合、未発表っていうのはまあないし、展示、まあ作品のサイズも、3メートルまでとか、その桁がでかいんだけど、とかっていう、その大きな、まあ別に2メートルでも1メートルでもいいんだけど、サイズっていうサイズし、1メートルはないな、2メートルぐらいな気がするけど、100号、200号ぐらいかな、だったとして、まあそれはファイナリストの最、その展示できるマックスだとしても、で、普段から僕ら、そのドイツでアトリエを持ってる人たちっていうのは、普段から2メートル、3メートルの作品をバンバン作ってるから、この応募にこれを出して、これを応募に出して、落ちたらまたこれ未発表じゃないから、この次のコンペ、落ちたら別のコンペにこれを出してっていうのはできるわけ。だから、作品が、コンペだけのために作るってこともなければ、っていう、溜まっていくっていうこともないわけですよ。売れていくわけだから、そのマーケットから逸脱してないから、大きい作品を作っても買う人は出てくるっていうわけですよね。で、かたや日本っていうのは、マーケットから逸脱したサイズを作ら、そのコンペだけのために作ることを強要されて、で、ファイナリストにならな、落選した場合とか、ファイナリストが落ちた場合とかっていうのは、その作品、作家に返ってくるわけじゃないですか。 そう、売れなかったっていうことはね。で、未発表だから別の公募展に、出品をしてるってことは他の公募展にこの作品も一生出せません。あるんですよ。その他の公募展に応募もしていないものとかっていう条件があるコンペもあるから、わかんないじゃんと思いながら、もう業界狭いから、なんか知られてたらあれじゃんみたいな感じになっちゃうわけですよね。そう。で、で、しかも、公募に、応募料を取るコンペが日本は結構ある。まあ別に欧米もあるけど、有名どころは基本的に無料でやるわけですよね。でも、有名どころの方が、むしろ、その応募料を取る。で、作品の送料を取る。まあ、ファイナリストの前の段階、一次審査の段階でも作品を送ってこいっていう展示も、公募展もあるんですよね。で、100号作らせて、100号3点まで。で、3点だと2万円ですとかっていう、公募出展料を取らされ、作品、100号の作品を送ってこい、一次審査の段階で。二次審査とか三次審査、ファイナリストで送ってくるのはわかるけど、二次審査とかね。そう、でも一次審査の段階で送らせるのは、まあ、いいけど、送料めっちゃかかるわけじゃないですか。で、ね、往復代の送料を作家が負担するわけだから、2、3万かかるわけじゃない。100号になれば。そう。っていうのを負担して、作家のためではないよな、という気はするわけですよ。それが悪いっていうわけじゃないけど、作家のための公募展じゃないなって気はすごいしていて、ちょっとなんか、で、その作品帰ってきても、マーケットの主、メインの F15、20とかのサイズから逸脱をしている作品求められてるから、扱いに困るとかってなってくるから、なんか、仕方ない部分はたくさんあると思うんですけど、で、別に公募展側が悪いっていうわけじゃない。まあ、その未発表作品に関して、限るっていうことに関してはマジでさっさと撤廃したらいいなと思うけど、多分どうせ出した理由はないから、うん、でもそうそう、なんかそれは本当に作品のサイズ感っていうのは国、この国内のマーケットにフィットしてもいいんじゃないかなと思うし、うん、なんかまあ別のアプローチの話もできるんだけど、そのコレクターさんとかお金持ちの人たちをまあ相手にする仕事ではあると思うんですよね、僕らの仕事っていうのは。まあ生活に必要、直接必要のない食住から外れてる形態のものが、まあね、100万、200万、500万とかするわけだから、まあ、こう、嗜好品なわけだと思うけど、まあ、それに対してかなりの値段で、買ってもらうからお金持ちの人たちを相手にするわけですけど、日本のマーケットは3300億円ぐらい超えるぐらいの年間のアートマーケットがあって、で、まあそれ表に出てるだけの数字なわけじゃないですか。でオークションとかなんやらかんやらで、基本的にそれのほとんどが、若手の現代作家、美術家の作品っていうよりかは、もうすでに有名な資産価値があるものを買ってることがすごく多いわけですよ、桁として。例えばアンディ・ウォーホルだったりとか、日本の草間彌生とか村上隆とかっていうのがやっぱり飾りたいコレクターさんとかもお金持ちの方が多いと。で、これをまあこの前の東京現代っていうアートフェアが横浜だったっけでできて、で日本一発目で結構大きな感じでインターナショナルでやるよっていうので世界から注目されて、世界中のギャラリーから、まあ、トップギャラリーはあんま来てなかったけど、出てたんですけど、まあ、業界の有名な、まあ、英語のアートネットとかですけど、まあ、情報の、まあ、ニュース記事サイト、アート業界の人たち世界中から見るような大きな記事とかでは、結構批判、結構、まあ、辛辣なコメント、評価だったわけですよ。そう。で、そこに書いてあったのは、コレクターの、とか、そのアートの、買う側ですね。の人たちのレベルが低いっていうような言い方はしてあったわけですね。その作品を買ってる層も低いし、作品もまあ多分あんまり集まってないのもあるけど、コレクターとかの出す なんていうの、レベルが低いっていうと多分トゲがあるけど、まあなんかそんなようなことが書いてあったわけですね。そう。で、それはなんか、そのレベルが低いっていうとあれだけど、出すバジェットの問題が多分、この現代作家にお金を出す500万円よりは、すでに売れてる有名な草間彌生とか村上隆みたいな、ウォーホルみたいな、ああいうのに500万出しちゃう。500万、1000万、もっと出すっていうことになってるのがすごく問題かもしれないっていうのは、まあ多分あって、なんか、まあこれなんか別の話なんで別で枠で話してもいいんですけど、そういうコレクター側、なんか日本の美術業界ってすごく狭くて、僕はあんまり詳しくない状態で帰ってきたんだけど、思うと、コレクターさんの質はめちゃめちゃ日本の人たちって粒揃いって言うとすごい偉そうな言い方だけど、すごいいい人たち多いんだなっていう印象なんですよ。なんて言うんだろう、こう、アートが好きな人でコレクターになってて、で、その人がいろんなとこに出入り、ギャラリーとか出入りしててっていうのは、業界が狭い分、分母が少ないんだけど、アートの作品を買う人とか興味がある人っていう分母は欧米に比べてめちゃくちゃ少ないんだけど、その分、要は、ちゃんと作品をコレクションしようとか、何百点持ってる人とかもたくさんいたりとか、こう露出があるんだなっていうのはすごく思っていて、で、逆に欧米だと、僕はなんかドイツずっと活動してても、トップ層のコレクターとかはたくさんいても、その中層下層で出入りしてる人たちで、コレクターとかに出会う率っていうのはすごく少ない印象なんですね。そう。なぜかというと分母が多いからだと思う。その、もちろんコレクターの数とかっていう数だけで見ると、もちろんその欧米とか、またドイツだけにくくっても、ドイツと日本だけを比較した場合でも、ドイツの方が多分多いんだと思うんですよね。コレクターさんっていうのは、それは美術のエデュケーションのレベルが高いっていうのもあるし、まあ、美術が身近だっていうのもあるから、レベルが高いっていう意味でも、そういう若手の作家、要はプライマリーの作品を買うコレクターさんっていうのは、ドイツの方が数は多いと思うんだけど、分母が、個人買いをしたりとか、アートにただ興味があるだけで、個人で買って、別にコレクションするわけじゃないけど、とかっていう、僕とかが生きて、の作品をたくさん買ってくれるような人たち、コレクターじゃないけどっていう意味で、とかっていう、その一般の人たちで美術を買うっていう分母が日本の多分わかんない2桁3桁多い気がするわけだから、パーセンテージで言うと、コレクターのパーセンテージで言うとめっちゃドイツの方が少ない印象なんですよ。これは多分全然元のどこかの数字をやったわけじゃないから、全然肌感でしかないけど、そう、そんな感覚なんですよね。日本は分母が少ない分すごく粒だって見えるけど、ドイツは分母が、数は多い、日本よりも多いけど分母が多い分、粒が少ないとか、こうあんまり出会わない、トップ層に行きゃ多分たくさんいると思うけど、っていうなんか印象だなっていう。だから大きい作品も、数が多い分、ね、買う人もたくさんいるしとかっていう、なんかそういう複雑な話になってくるのかなと思うんですけど、まあ、なんか何が言いたいのか分からなくなってきちゃったけど、まあ、なんか本当に日本のアートシーンとドイツのアートシーンってとか、まあ、欧米のアートシーンっていうのはだいぶ別差がある。どっちがいいとかって話ではないと思うけど、それ大きい作品だからいいわけじゃないし、ちっちゃい作品だから悪いわけじゃないから、別にそこにすごく問題ではないとは思うけど、なんかそういう差があるなっていうのを最近すごく感じていて、まあでも作家としては、なんか日本でも別に大きい作品が不必要かってわけじゃないから、作品、大きい作品作っとくべきだし、中ぐらいのね、40とか F40 ぐらい、50、60とか、なんかそれぐらいのサイズ、1メートル超えるぐらいの作品とかっていうのも多分必要だし、あとちっちゃい作品も多分必要だしっていうので、まあ、なんかうまいこと分散させて、理由を、なんかそのサイズにすごくコンセプトが影響はしないんであればっていう意味だけど、なんかそういう 竿をバラバラにしていつでもこう準備できるような感じにしとくべきなのかなと思いました。何かどっかから作品、展示大きい作品欲しいですって言われた時に、あ、ありますって言えるようにしとくべきだから、そういうのうまいことをサイズに関してはやっていかなきゃいけないけど、まあそういう差があるなっていうことを考えていました。なんかちょっといつもみたいに本当に散漫な話になりましたけど、なんかすごく暑くてね、歴史的な暑さってな聞いてますけど、久しぶりに10年ぶりに日本に帰ってきてこの暑さを体験してるとすごくしんどいけど、なんか皆さんもね、脱水症状とか熱中症とかに気をつけて制作等を頑張っていきましょう。大阪の展示終わった、大阪に合わせた大阪の展示は終わったので、一応僕は年内に、展示、予定の展示ってのは今んとこあと2つぐらいあるかないかぐらいで、10月の方は香川県で展示をします。ちょっとこれまだ詳しい日程言えないと思うんであれですけど、香川で展示があって、あとは秋冬はドイツの、まあ、ケルンの方と南ドイツの方で展示がある感じかな、予定としては。来年の予定は、あ、そう、来年はね、春先は個展があったりとか、まあ、ちょこちょこ決まり始めてますけども、なんかドイツと日本でね、こうちょっとずつ作品展示して、作品いろいろ進化させてね、いい活動ができればなと思うんですけど、まずは僕はなんか目下の目標は日本で大きな賞を取るっていうことなので、応募ラッシュではあるんですよね。8月、9月とかって大きいとこが結構出てくるので、何かね、皆さんに、応援していただいてる皆さんにとってもなんかちょっとこう、いい報告ができるようになればなと思うんですが、頑張っていきます。ということで、今日はこんな感じでしようかなと思います。長くなりましたけど、ありがとうございました。また、ちょこちょこ撮っていこうかなと思います。ではでは、チュース。